ラジオラビットで CM を流してみませんか。お得な価格でお得なサービス、あなたの街のラジオ局ラジオラビットがあなたを、あなたのお店を、あなたのグループを応援します。0565-32局の8855まで今すぐお電話を。
ピンクカルカル、パーソナリティのカルカヤサトシです。 78.6MHz ラジオラビート。
はい、どうも全世界の皆様こんばんは、カルカヤサトシです。ここからはピンクカルカル番外編をお届けしていきます。ラジオラビートをお聞きの皆様は1時まで、ポッドキャストをお聞きの皆様は最後までお届けします。 FM トヨタラジオラビート、火曜日の夜24時から放送中のピンクカルカルの番外編ポッドキャストです。この番組では皆さんからのメッセージを募集しております。電子メールの方は786@labeat.co.jp、 ラビートは LOVEAT です。こちらまでね、タイトルをピンクカルカルにしてお願いいたします。番組ステッカーのピンクステッカー希望の方はピンクステッカー希望とお書き添えください。ステッカー希望の方は住所もお忘れなく。さあ始まりました、ピンクカルカル番外編でございますけどもね、僕のね声ってどうかな、レベルね、声の音量がね、なんかさっき本放送、まあピンクカルカルをね、ラジオを行っていたわけというか、今この時間もまあオンエアにも載ってるわけですけどもね、後半部分さ、なんかね、僕何も機材とか触ってないのに接触が悪いのか知らないですけど、なんか徐々にね自分の声が小さくなってってる感じがしましてね、まあ、実際小さくなってってるっぽかったんですけどもね、これどうなのかな、ボリュームとかなんか調整しないといけなくなってたらすいませんね、で、まあなんか自分の声がちっちゃいぞとか思ってね、そればっかり気になって、iPhone OS の、OS のことをね、オペレーティングシステムを、僕ね多分オペレーションシステムって言ってると思うんですよ。まあどっちでもいいけどねよくないけどね、なんか他のことも気を取られてしまってね、ほいで、ちょっとこの番外編ではね、自分の音の音量を上げてお届けしている次第でございますけどもね、これぐらいでちょうどいい感じになってるんでね、まあ何のことだかさっぱりわかんないかと思うんですけどもね、なんかおかしいんですよ、まあ僕がおかしいんだけどね、僕という人間がおかしいと思うんで、機材もちょっとね、調子悪くなってるんじゃないかなと思うんですけどもね、はい、さあというわけでね、今日の番外編は、何にしましょうかね。僕ね、先日カレーを食べに行きましてね、で、そこのカレー屋さんがね、すごく美味しいんですよ。まあ皆さんご存知ないかな、確かねカレー屋の名前がね、COCO なんとか一番屋みたいな名前だったと思うんですけどもね、っていうかまあココイチなんですけどもね、はい、ココ一番屋に行ってきましてね、で、まあ、一人で行ってきたんですよ。でね、ココイチの中入りましてね、どこでも好きな席座ってくださいって言ったんでね、適当な席座って、頼んだんですよ。で、メンチカツカレーだったかな、で、普通盛りの1辛を食べたんですけどもね、まあココイチは美味しいですね。で、その時のね女性店員さんと、男性店員さんの2人だったんですけど、でね、もうちょっとね、良かったというかね、その女性店員さんのさらに後に僕が食べてる最中に新しいね、もう可愛らしい女性店員のアルバイトがね、ようやく時間になったからか出勤してきたんですね。でまあ僕一通り食べ終わりましてね、で、まあ帰ることになったんですね。まあお会いそうって言ったかどうかはよく覚えてないですけど、あ、お会いそうで僕はあんま言わないな、お勘定って言ったか、チェックって言ったかよく覚えてないですけども、まあ、伝票を持ってレジの方行きましてね、で、まあ、支払いをすることになったわけですけどもね、でその時の、レジの女性がね、 僕が最初にお店に行った時の女性ではなくて、その途中で変わったそのアルバイトの新しいね、この時間帯が変わったんですね。確か、7時だったか7時半だったか、まあ、区切りのいい時間に変わったと思うんですけど、その新しい、ね、夜の時間の、まあ、シフトで入っている女の子なんでしょうね、アルバイトの女の子がね、レジをやってくれたわけですよ。で、まあ、僕がね、こうお金を払うわけですけども、いくらぐらいだったか忘れたけど、まあ、1000円もいかないぐらいだと思いますよ。でね、いくらいくらですって言われたんで、僕はその、ね、小銭じゃなくてお札を出したわけですね。でその店員さんはお札を取りまして、いくらいくらお預かりします。で、お釣りをね、僕にくれようとしたわけですけどもね。でまあ僕は何気なくね、右手をこうパッと出してね、お釣りを取ろうとしたらね、その可愛い女の店員さんがね、あの僕のお釣りを取ろうとしている右手の下にもうペタッと手を添えましてね、で、もう片方の手でいくらいくらですって僕の手のひらの上にこう置くわけですね。まあドーンって置くわけじゃないですよ、この、下手の僕の手の甲を片方の手で支えつつ、軽くねいくらいくらのお返しですってこうポンって置いて、そこからその店員さんがこうお釣りを置いて手を引っ込めるときに僕の手をサワサワサワって触りながら引っ込めていくんですよ。もう性感マッサージあの何ですかね、あのああいう店員さんね、たまにいますよね、男を勘違いさせる店員さん、うん、あれこの子僕のこと好きなのとかね、好きなわけないのにね、うん、でこう手を添えながらもう片方の手でね、こう本当にサワサワサワってもう優しくね、僕の手を手のひらをね、こうなぞるように手を引っ込めるわけでね、これがねもう本当に性感マッサージ、性感マッサージじゃないけどね、うん、もうこの僕の手のひらに全、性感帯を集中させたいぐらいのね、いやもうそれぐらいの気持ちですよ、うん、もうそれぐらいねもう素晴らしい体験をしましたんでね、ぜひまたねあそこの、カレー屋さんには行きたいなとか思うんですけどもね、もうそういう経験をされた方はいますか、まあ、いろんな勘違いがあると思うんですけどもね、皆さんメッセージいただけたらと思います、まあ、いろんな勘違いのメッセージとかねいろいろいただけたらと思います、メールの方は786@loveat.co.jp までお願いいたします。さあ、それではねここで、本編でお届けしましたコーナーを一つお届けしたいと思います。今日はねこのコーナーをお届けしましょうかね。ミキペディアで調べよう。ミキペディアで調べようというコーナーをお聞きください。さあ、それではミキペディアで調べようのコーナーです。このミキペディアで調べようというコーナーですけども、このコーナーはどういったコーナーかと言いますと、学校では教えてくれないエッチな言葉などをラビート高性能コンピューターミキペディアにアクセスして調べ勉強するコーナーとなっております。まあ世の中にはね、学校では教えてくれない言葉などがねまあいろいろありますけどもね、そういった言葉を、ラビートの超高性能コンピューターミキペディアに聞くと何でも教えてくれるんでね、そういった言葉を聞いていくというコーナーとなっております。それではね今日も、早速ね、まずはミキペディアを起動させてみようと思います。ここにね、すぐ目の前にコンピューターがあるんですけどもね、ちょっと起動させてみますね、電源ボタンはこれか、よいしょ。
ラビートコンピューターミキペディアへようこそ。キーワードを入力してください。
はい、というわけでね起動してもうすぐ使える状態になってますけどもね、今日調べたい言葉はですね、まあよく耳にする機会も多いと思うんですけどもね、絶対領域、絶 帯領域という言葉ですね。まあこの言葉はね、まあ耳にする機会も多いんですけども、まあわかる方はわかると思うんですけど、一体何なんだろうっていう方もね、まあいるかと思います。そういった方はね、ぜひ、ちょっとね覚えていってくださいよ、奥さん、奥さんじゃないな、というわけでね、それではちょっと、コンピューターに入力してみましょうかね。今日は絶対領域です。よいしょ、絶対領域、エンター。
絶対領域という言葉を検索しました。
はい。
絶対領域とは、女性がミニスカートとニーソックスを着用した際に微妙に覗く素肌の太もも部分を指す萌え用語です。これは少しだけ見える素肌の太ももが一種のチラリズムであり、微妙に覗く素肌の太ももやそこに感じられるエロティシズムです。絶対領域はチラリズムの完成形とも言われており、足フェチの人は特に萌えやエロティシズムを感じる傾向にあります。どれくらいの生太ももが見える場合が絶対領域なのかという定義はありませんが、ミニスカートの丈、絶対領域、ニーソックスの膝上部分の比率が4対1対 2.5、誤差 25% の場合が絶対領域の黄金比率とも言われています。この比率がきちんとしていないものは絶対領域とは呼ばないという意見もあります。また間違えて絶対性域という言葉が使われる場合もありますが、正しくは絶対領域です。ウィキペディアデータベース内を検索したところ、絶対性域という言葉を使っているアダルト DVD が存在します。アダルト DVD での絶対性域の定義は、膝を閉じてもできてしまう太ももと股間部分の三角形の隙間のことを言います。絶対領域という言葉を使った例文としましては、あそこのメイドカフェのミキちゃんの絶対領域って、超燃えるよな。そういえばミキちゃん、今週結婚するらしいぜ。ジューンブライドだね。などです。さようなら。
はい、コンピューターありがとう。なんだろうね。コンピューターすごい詳しいよね。このね、ミキちゃんっていう人が、まあ、今週ね、ジューンブライドっていうことらしいんですけどもね。まあ、なんのこっちゃって感じですけどもね。詳しいな、本当にね、ウィキペディア。もう、どんなことも答えてくれますけどもね。このウィキペディアが読んでる最中、僕ね、ずっと笑いをこらえてたんですけどもね、本当にこういうバカバカしいことをね、真面目にね、話してくれてるんでね、すごく面白いんですけども、絶対領域という言葉はね、女性がニーソックスと、ミニスカートとニーソックスを着用した際に微妙に覗く素肌の太ももを指す、太もも部分を指す萌え用語なんて言うんですかね。ニーソックスって皆さん分かりますかね。この、ハイソックスよりももっと長い、膝上ちょっとまで来ている、靴下のことですね。これが、まあ、ジャンピングニーっていうのは、まあ、ジャンプして膝蹴りすることをね、まあ、プロレスの技でって、まあ、全然関係ないんですけどもね、そのニーですよね、膝上まで来ている靴下のことをニーソックスって言いまして、で、ミニスカートを履いてるとね、このニーソックスの一番上から、ミニスカートの裾部分までの間が、まあ素肌の太ももが見えるわけですね。生ももですよ生もも、生肌、太ももですよが見えるわけですけども、その太もも部分が、絶対領域っていうことでございますね。さらに、どのくらいの生太ももが見える場合が絶対領域なのかという定義は、まあ、決まってるってわけではないけど、ニースカートの丈と、それから絶対領域の幅と、 それからニーソックスの膝から上の部分、膝から上にどれぐらいニーソックスがはみ出ているかっていう部分の比率が4対1対 2.5 だと、そういった場合が、絶対領域の黄金比率とも言われているっていうことでございますね。誰が決めたんだよっていう、感じですけどもね。まあでも黄金比率なんでしょうね。うん。で、まあこの比率がきちんとしていないものは絶対領域とは呼ばないという意見もあるっていうことですね。それから、絶対聖域っていう言葉がね、絶対聖域っていう言葉をミキペディアで調べると、まあ、出てこないんだけど、その高性能コンピューターミキペディアの中でね、さらに、調べてくれたみたいで、そうすると、アダルト DVD にね、絶対聖域っていう言葉を使った、DVD が存在しまして、そちらの定義は、膝を閉じてもできてしまう太ももと股間部分の、三角形の隙間。あれいいよね。うん、すごいわかる気がする。はい、股間部分の三角形の隙間のことを絶対聖域っていうらしいですよ。というわけでね、まあ今日は絶対領域を紹介しましたけどもね、皆さん明日からぜひ、絶対領域という言葉を使ってみてください。以上、ミキペディアで調べようのコーナーでした。はい、というわけでお届けしましたけども、いやー、絶対領域はね本当にいいよね。絶対領域に膝枕してほしいよね。まあ男としてはね、もうね、女の子の絶対領域はなんであんなに輝いているんでしょうかね。輝いてはないけど、まあ本当に魅力的ですね。特に僕なんてね、足フェチだからね、ああいう絶対領域とかすごくいいなと思うんですけどもね。ね、で、絶対的な領域、絶対領域ですけどもね、絶対の対義語っていうのは相対じゃないですか。だから何、相対領域っていうのはどういうものなんでしょうかね。ちなみにね、今ちょっと調べたんですけども、絶対の意味で辞書に載ってるものは、他に並ぶものがないこと、何者にも比較されないこと、比較や対立を絶した存在であること、またその様っていうことですね。そして相対の意味は、向かい合っていること、相対していること、また対立することっていうことなんですけどもね。まあだから絶対領域はね、もう他に比較されない、もうそれが完璧だよという、領域っていうことになってくると思うんですけどもね。では相対領域とは一体何なんでしょうかね。そんな言葉ないと思うけどね。相対領域っていうのは結局、絶対がもう比較できないようなもの、もう絶対的な存在、絶対な存在、比較や対立を絶した存在っていうことなんでね、それが絶対領域。相対領域ってなると、同じようなものがあるよ的なもの、相対していること、その絶対以外のものになるのかな。よくわかんないな。でも、なんだろう、絶対領域はあの部分ね、ニーソックスの上から、スカートの下までの部分が絶対領域、それ以外は相対領域なのかな。わかんないけど、なんだろうな、何にしてもね、僕はその絶対領域じゃなくても足フェチなんでね、その相対領域であっても足フェチなんで、それ全部好き。 うん、何の告白、うん、なんか全部いいなと思いますからね。だから僕は絶対領域じゃなくてもいいなって思うんですけども、でもそうなってくると、うん、僕は足すべてがね、好きとかってなってくるとさ、僕にとってのさ、僕にとっての絶対領域っていうのはその足全体なのかな。僕の絶対領域は足全体でも、領域って、言葉を使っちゃいけなくなってくるから、全体ってなるとね。だから僕の絶対は足なんだよ。意味が分かんないな。カルカヤサトシでした。